皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターからシンクして、そして、世界に発信したいという番組です。本日のゲストはですね、もうラジオカフェができた時からずっとこう、まあ、中心的存在で、そして僕が生まれた年の次の年1958年に日本テレビに入社されて、ずっと日本テレビ、まあ、メディアやってられて、そしてその後50歳ぐらいに先生が、あの今日の先生、住田孝先生、すみません、住田孝先生、すみません、
住田です、
すみません、お願いします。住田先生、ご紹介からちょっとお名前言わず申し訳ないです、
はい、
住田先生で、日本テレビのアメリカですね、ニューヨークで、
はい、
その社長もされて、はい、15年ぐらい、まあ、アメリカにいらっしゃったという、
はい、
1999年前ですかね、
アメリカ
に、
はい、
それで、日本に戻ってこられて、学園大学とかですね、
はい、
ノートダムの教授とかされたり、
はい、
非常勤で留学大学とかしてて、まあ、メディアの一筋にやってこられましたんで、今日はですね、住田先生にいくつか質問させていただきます。
はい、はい、どうぞ。
まずですね、今政治とか、官僚の権力とか、まあ、はい、官僚組織とかあって、ビジネスとかメディアとかあって、
はい、
まあ、今この情報の世界においては、はい、メディアが一番第三の権力どころか、ものすごく権力を持ってると思うんですけども、はい、先生どうお考えでしょうか。
ちょっと今ね、メディアの力も鈍ってきて、
はい、
インターネットで情報を得る若者が増えてますから、
はい、
で新聞の部数が減ったりですね、はい、テレビの視聴率はコロナのおかげで、
はい、
視聴率は保たれて、たくさんの人がニュースを見たい見たい、今日はコロナどうだったっていうことを知りたいっていうんでね、はいはい、テレビの方はまだ今のところ減るとか、見る人がいなくなるとかっていうことはないんですけど、
はい、
新聞のを購読する人がね、減ってる、大幅に減ってるっていうことはちょっと気がかりですね。
そうですね。新聞の部数ってすごくもう減ってきたんですけれども、
うん、
その分、まあコンピューター、メディア、
情報メディアですね。
デジタルメディア、情報メディアですね。
IT、ね。
それで、ね、まあそこにいるジャーナリストは、情報メディアで情報を流しておられたり、
うん、
ジャーナリスト個人で SNS を使って、
はい、
まあトランプ大統領もそうでしたけれども、
はい、
発信するという事態で、
はい、
マスメディアとソーシャルメディアとの関係ってどういう関係になってるんでしょうかね。
皆さん、ね、テレビのニュースはよく見られているし、新聞も部数が減ったとはいえね、インターネットのメディアで流れる主要な情報の発信源っていうのは、うん、やっぱり新聞社の力が大きいんです。
そうですね。
で、たくさんのこうニュースが流れてるように見えますけども、主要な政治社会のニュースの発信源は、全部新聞社の記者たちがね、
うん、
足を棒にして、集めて、来る、集めて記事を書いてるということが元になってますから、はい、新聞の威力というのは欠かせないと思います。
そうですね。読売新聞で、うん、日本テレビ、
はい、
読売テレビとかあって、はい、まあ、朝日だったら、まあ、いろんな、ね、はい、テレビ朝日とかあったり、はい、フジテレビとかあったり、世界、僕が見渡してみても、
はい、
そういう新聞社とテレビが一緒になってるところっていうのは、はい、日本では当たり前と思ってますけれども、
はい、
ほとんど世界にはないかなと思うん
ですけど。それはね、日本の皆さんご存じないけども、新聞社とテレビが一体化しているという国は、うん、世界中どこを見渡してもないんです、
うん、
アメリカはニューヨークタイムスとかワシントンポストとかロサンゼルスタイムスなんかが有名ですけどね、それと競合しながら NBC テレビとか、うん、いろんな、
はいはい、
CBS テレビとか ABC テレビとかね、はい、いうのが 機関メディアの一つとしてね、うんうん、情報を流してるわけですね、うん、まあ今申し上げたアメリカのニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、NBC、ABC、CBS などは一貫してトランプ政権に、反対してきてね、
で
しかしそれによって支持が高まってます。ニューヨークタイムズなんかは最近、部数をうんと増やして、
はい、
一部はインターネットの有料購読者を新聞社が増やしてるっていうことも注目されると思いますけどね、
うん、メディアの大きな役割っていうのは、うん、まあ、権力を監視するとかですね、そういう役割あると思うんですけども、ね、はい、僕がメディアですごく感じるのは、うん、要するに政界と官僚とビジネスの鉄のトライアングルというね、はい、関係になるときに、はい、政治家は官僚をコントロールできますね、
はい、
で官僚はビジネス界をコントロールできると思うんですけどね、
はいはい、
でだけどビジネス界は政治をコントロールできるという、
はい、
その三角ジャイケンホイの、パーこれグーかちょっと分かんないですけども、はい、そういう関係であってビジネスイコール僕メディア、ほとんどビジネス界がメディアを牛耳ってると、
はい、
ということは、
はい、
メディアと言いながら、はい、監視すると言いながらやっぱり部数を増やしたり視聴率を上げたり、
はい、
そこには金銭というビジネス的な絡みが情報にはあると思うんですからね。
ありますね、うん、日本の場合にはとりわけ民放テレビを、
はい、
新聞社が民放テレビを全部傘下に収めてますから、
はい、
テレビを介入すれば新聞社も困る、
うん、
いうような関係がありましてね、
うん、
安倍政権とか菅政権は、うん、テレビをコントロールすることにすごい熱心なんです。
そうですね。
そうすると例えば日本テレビなら日本テレビが力を失えば読売新聞が力を失うということにつながりますからね。官僚っていうか政治にとっては非常に便利な仕組みに日本がなっていると。
そうですね。
他の国はテレビと新聞は全然別の世界で競い合ってるっていう、情報の伝達を競い合ってるっていうことになってますけど、日本では一体化してますから、ちょっと一部分、テレビ局を、
そうですね、
抑えればね、
うん、一体化してますけれども、例えば、朝日と、産経と全くね、読めると違う、保守系的リベラルというか、
はい、
アジアに対してどう、中国に対してどう考えるとか、はい、ものすごく日本って分かりやすく、
はい、
毎日朝日があったり、こっちに、産経読売、日経新聞というのがあるとすると、
はい、
なんかその、右と左というか、
そうですね。
それがね、すごく分かりやすいんですけどね。
昔はそうではなかったんですけどね。
うんうん、
言論表現の自由を各社とも表現、標榜してたんですけども、うんうん、途中からやっぱり政治傾向に二つに分かれるようになった。うん、まあ、そういうメディアが、政治的に、リベラルと保守に分かれるっていうことは、それはどこの国でもあることなんですけども、うん、そこのところをうまく政府は使おうとしてるっていうふうに僕は思いますね。
で、そのメディアが割と政治家でなんかスキャンダル作ってクビにしたり、官僚もクビにすることできますね。メディアっていうのはすごく権力があると思って、マスメディアあると思ってるんですけども、マスメディアに対抗できるのが僕は SN、ソーシャルネットワークサービスと思ってて、
はい、その通りです
ね、個人でこうできると。で、個人とマスメディア、あるいはトランプ大統領は、うん、メディア、マスメディアはフェイクニュースであって、ツイッターなり自分がやってることが正当であるというようなことでアメリカが起こったんですけども、日本も、その、ソーシャルメディアのパワーっていうのはマスメディアと比べて、どういうふうに。
いや、やはり、経済力、広告、インターネットメディアも広告で稼いでますからね、
はいはい、
ネットの間に入る広告で稼いでますから、はいはい、広告料で言うと、今までは、新聞とか放送メディアがダントツだったんですけれども、はいはいはい、最近ではインターネットメディアの方が、広告収入が多くなってきて、
いや、そうみたいですね。
で、新聞、テレビの広告収入が減少してるっていうような状態になってますね。
あれ去年読売テレビで大阪都構想でいいんですかね、あれ、はい、で裏番組で山川さんが、YouTube でやると100万人ぐらいそっちの方に見てたんですね、
はい、
テレビと、まあ、変わらないって言ったんだけど、
はい、
意外とYouTube や、まあ、テレビに出てる人がみんな集まって、はい、YouTube でやってみようって言ったんです、はい、そっちの方が面白いんですね。スポンサーも関係ないから自由にこう発言できると、
はい、
で例えば映り方もほぼ今 YouTube でほとんど綺麗に映って、はい、テレビで変わらないと、はい、そうするとスポンサーがついてそこに移行でやるより、うんうん、何もスポンサーなしで本当にメディアのジャーナリズムの力を発揮できるのは、
はい、
ソーシャルの方かもしれない、
はい、
っていうことをねプロが言っておられて、
はい、
そうかなと思ったんですけど、
まあそういう事態になってきてるっていうのはおっしゃる通りですね、
うん、
しかしね日本でもインターネットメディアの視聴っていうのは弱点がありましたね、うん、
はいはい、
アメリカではね全部大型テレビにインターネットが映るようなシステムになっていて、日本のテレビも工夫すればインターネットがどのテレビも映るんですけれども、はい、実際には携帯の、ね、小さい画面で見てるって、テレビを使うということがありませんから、
そうですね、
それは日本の場合弱点ですね。映画を放送しても小さい画面で見るみたいなね。で、ニュースも小さい画面で見るというようなことになってるというのは、一つの日本の抱える弱点でもあるというふうに思います。
そうですね。なんとなく技術力は世界中にあるけれども、
うん、
大手のメディア、テレビ局なりは割とそこに規制を加えてるような、
はい、
まあ予感です、
はい。
もうするんですけれども、はい、そうでないかもわかんないですけれども。
はい、今国際的に言うとね、
はい、
オーストラリアとか、
はい、
ヨーロッパ諸国ではインターネットの情報源が先ほど申し上げたように、はいはい、新聞とかテレビ放送ですから、
はいはい、
それになんか有料化しようということが計画されてますね。それ進むんじゃないですか。
そうですね。そのやっぱり一部プラットフォーム費用とかですね、ガーファとか儲けすぎて、うん、そこにやっぱり税金をかけるというのが、
うん、
まあ、こう世界的な動きで、
はい、ま
あ、それはすごくいいことやと思うんですよね、
はい、
苦しん課税かなんか、そうしなければ貧富の格差広がっていくんで、
そうですね、
はい、ということで、
は
い、あっという間に14分にもなりかけてるんですけども、
はい、
本日のゲストは住井隆夫先生にですね、いろいろとメディアについてお話しいただきました、
はいはい、不十分な話で申し訳なかったです、はい、もうありがと
う、ライブで行ってこの続けて来週の、はい、収録させていただきたいと思いますので、
はい、
引き続きまたメディアについてお話伺いたいと思います、
はいはい、
どうもありがとうございました。
どういたしまして。